それでは、今日ですね、まずウォッチマン2の、 あの黙想を見ていただきたいんですけども、これもね、まあ不思議なんですが、あのメッセージを用意してその後、まあ、翻訳してるんですけど、非常にですねぴったりの、黙想ですね。で、第一サムエル16の、7に対してね、主は言われているんですが、容姿とか背の高さに目を向けるなと、まあ、サウルのことね、人間が見るように、神は見ない、人は目に映ることを見るが、主は心によって見る。で、サウルは非常に人目を引く容姿を持っていた、ね、民の誰よりも肩から上の分だけ背が高かった、非常にですね見栄えが良かったんですね。見栄えが良かった。そこで当然のこととしてイスラエルは彼を高く評価した。要するに民がね。で、彼らは全員がサウルの頭を見えたわけだ。群衆の中でも一つ頭が抜けてますから全員から見えたわけですよ、ね、しかしこれ面白いですね。なんとしばしば人の頭がおつむが神の意志の前に立ちふさがることでしょうかと。わお。まあいろんな意味がここにあります。私たちの、まあ、いわゆる理性ね、それからこの人の前でこうそびえ立つ私たちのね、その見栄え、もちろんそうですね。でそういうものが神の御心と対立するというわけ。神の意志に対立する。で、ダビデはこのことをよく知っていたと。で、神の心を行うダビデはね、何度も人間的な理屈を脇に置いて単純な信仰によって行動を起こした、ゴリアテと対峙した時ね、まあ、多分彼の頭はサウルよりも目立っていたでしょう。ゴリアテどのぐらい身長あったんですか、あれ書いてありましたっけ。書いてある。まあ、あの一説にはさ、あの目視録、創世記 の、 あの6章5章にあるネフィルムのね末裔だとも言われているんですけども、とにかくでかかったわけですね。だからサウルより目立っていた。ですから人間的な目で見たらかなわないわけですよ。で、彼は兜と手紙を投げ捨てて石投げだけを手にして出ていったわけです。まだ少年だったんでしょ、この頃ね。で、そこから放たれた狙いを定めた一石はこの巨人の額に食い込んで彼は倒されたと。で、あのペリシテ人はなじってましたね。軍隊もあのイスラエルはビビってるわけですよ。で、イスラエル当時 の、 あの戦争っていうのはお互いにこう軍勢が対峙しますね。向かい合うわけで、あの槍とかですね盾をこう叩いてね、お互いにこう牽制し合うわけよ。で、そのビビるわけね、どっちかがね。ともうそこで勝負つくわけで、しばしばそういう場合はね、もうその何、あの地上戦をやるとほら犠牲が多くなるから、代表者が出てきて決闘しちゃうわけね、うん、で、そのところへ要するに、ゴリアテ、俺がやるぞと。で、こう群衆から前へ出てって俺がやるぞってこうやってるんだけど、イスラエルはもうみんなビビっちゃってるわけだから、バカにしてるわけですよ、ペリシテ人はね。なんだったらしのないイスラエル。そこへ知らせを受けたダビデが飛んでったわけです。で、そこで、なんだこのチビはと。まだ少年ですよ、ね、ところがそのゴリアテに一発で、石が当たる、倒れるわけです。で、ダビデはこの日にイスラエルの王として、まあ、定められた。ここでいわゆる理屈から言ったら絶対勝てないんです。だけど彼は信仰によって出ていった、ね、ですからサウルは逆、彼は当初はすごく良かったんでしょ、非常にあの謙遜な人だったんですよ、初めは、ね、だけどだんだんとなんか俺が王だってこうなってっちゃったわけ。頭が頭が高くなってるわけね。ちょっと神よりも頭が高くなるわけです、ね、 水戸黄門であるでしょ、図が高い。神は図が高くなった時にね、すぐポンと叩くようなことしないのね、させておくわけですよ。でその人の心っていうのはどんどんどんどん明らかになっていくわけ。だから増長する人っていうのはどんどんどんどん自分を暴露していく。増長する人ね。だからね、あのね、いろんなことで例えば議論するとかやる必要ない。言わせときゃいいのよ。そうするとね、だんだんその本人が出てきます。かっこいいこと言っててもね、だんだん本人の心の中にあるものがどんどん出てきちゃうわけ。だから我々は議論して相手をねじ伏せるんじゃなくてね、相手の内側が暴露しちゃえばそれでもう勝利なんです。私たち本当に神を恐れてる人を恐れるべきであって、神に対して図が高くなってる人っていうのは絶対恐れる必要ないですよ。本当に恐れるべき人っていうのは本当に神の前に低くなってる人。怖いです、怖い。それはね、そういう人たちっていうのは怖いですよ。だって神が後ろにいるんだから怖い。だけどなんかね、もう頭はいいけど議論は強いね、もう来るもの全部やっつける俺がみたいな、大したことない、怖くない。それどんどんね暴露させればいい。本性が出てきてしまう。だから我々は一切そういう意味でね、議論とかする必要ないのね。負けるが勝ちなんですね。でこのダビデはですから、まあ、ペリシト人もう誇り高ぶって、もうなんだあいつらはね、イスラエルの神はどうしたとやってるわけでしょ。そこへ出てったのがこのダビデ、このちっぽけな石ころ一つで勝利してしまう。今日自分自身の頭で支配されているクリスチャンが多いというわけ。頭で支配されちゃってる。これいろんな意味ありますよ。自分の高ぶりとか自分の知性とかね、自分の理屈とか、こういうものでもうがんじがらめになってしまう。歴史的には私たちが対峙するゴリアテっていうのはもうすでにカルバリで打ち倒されてるんです。まあ、我々が対するゴリアっていろいろある。例えばまあ、ね、我々の敵であるサタン、これから私たち霊の戦いとか言って勝利しようって頑張るわけ。 No、 もう私たちは勝利してる。そのことを思い起こさせればいいの、ね、神社の周り聖書を持って回る必要ないんだから。私たちはもう勝利者です。私たちが本当の神の御業なんですから、堂々と神社行ってですね、僕好きなんですけどこの前伊勢神宮行ってきましたよ。伊勢神宮話しましたっけ。あ、行った最近昔のもう1週間前のことを忘れてますねあの伊勢津川がイエス津川だっていうの行ったね。あ、行った。 OKOK、 あのダビデのマークね。うんうん、 OKOK。 まあいろんなのがあります。例えば私たちの欠乏、それから貧困、病、それから福音に敵対する人々よ。まあ今クリスチャンが一番ね、福音に敵対してますから。福音を最も阻害しているのは誰？キリスト教です。はっきり言います、日本キリスト教、これが福音にとっての最大の障害なんですよ。悪質です。キリストの名前を用いてね、我々はまあそういうところはもう相手にしないっていうのが本筋で、もうあまり僕も言わないのね、最近ね、言わない、おとなしくしてますおとなしくこの敵っていろいろある。我々の肉もそうです。私たちの高ぶり、いろんなものがありますね。だけどもうこれは敗北している。誰が勝利したわけ？キリストです。このことによって私たちは行動するんですよ。だサタンをこれから打ち負かそうと思ったら怖いですよ。そうでしょ？エクソシストとか言ってこれからやろうと思ったら怖いですよ。だけども彼は敗北しているというところから出てくるわけ。しかし私たちのうちにはまだサウルが生きてる。まあ私の体には今まだ罪が残りますね。が私たちのこの大脳、いつも言いますね、大脳、これは古いんですよ。 だからまだ霊は再生されたけれども体が贖われていない。だから脳の中にはいろいろな過去の痕跡、いろんなものがまだまだ詰め込む、ね、残ってる。大脳辺縁系があるわけだから、そこから我々は影響を受けるわけです。そうでしょ。この体ってのは今最も私たちをある意味で不自由にしてるんですね。だからロマ書にあるように体の中でうめきを持って体が贖われる日を待ち望んでいるって書いてあるわけ。うめいているんですよ。パウロですらこの幕屋を脱ぎ捨てたいって言ってんだからね。私も脱ぎ捨てたいんです、そろそろ。そして次の新しいのを着せてもらいたいんです、じゃないでしょ。まあでも主はまだね、今しばらくそのね、この体と付き合え。なんでか、この古い体にあってすら主の恵みは十分である。これを楽しめって言ってんのよ。だから私たち今地上に残されているのは何を主は僕らに要求してるわけ。私たちに、私が成したものを楽しめって言ってんだよ。サタンは敗北した、ゴリアテは敗北した、あなた方の行く末をね、行く手を阻むものはもうない、そのことを経験しろって言ってんのよ。我々ね、一応ね、聖書信じますって言ってますよ。聖書66巻を神の言葉として信じますとか言って、なんかこういう項目があるでしょ。あんなのインチキですからね。だって本当に信じてるかどうか分かんないですよ。表向き言ってるだけ。僕だってそう、これ信じてるって言うの、でも本当にどこまで自分が信じられてるかってかなりこれは、ね、自信ないですよ。だからそういうのが時々にこう明らかになるわけよ。いろんな事件とか人間関係とかいろんなことを通して、あれ信じてると思ったのに実はあ違った、自分の勝手な思い込みだった、そういうことがいろんなことで明らかになる。そのためにいろんなことが許されているわけね。だからそういうのどんどん明らかになって、それどんどん手放しちゃった方が勝ちなんですよ。でここで我々は内側にいろんなものがまだあるわけ。ガラクタがいろいろある、サウルがあるわけです、ね、しかし私たちはね、自分の内を見るべきではない。だって私の肉の中には良いものが何一つないってあるわけ。霊の中にはキリストがいますよ。だけどそれは自分を内省してね、なんか自分の過去をほじくって、ある人たちは自分の過去をほじくって、なんか お母さんのお腹の中にいた時まで思い出せとか、思い出せるわけないじゃんって、医学的にナンセンス。卵子と精子に分かれている時を思い出せ、インナーチャイルド、ナンセンスです。あんなものは本当、それやってる人いるんですから。フラー進学校のなんとかという教授が言ったのよ、インナーチャイルド。嘘です。あれは感情に過ぎない、過去の感情に過ぎない。私たちはそういう意味で内側を見るべきではないんです。なぜ私たちの敵は、サウルはもうすでに敵ではない、サタンも私たちの敵ではない、彼の日々はもう限られている。もう黙示録の中では彼は火の池にも投げ捨てられたんでしょ。そこに我々はいつも立つべきです。そこで私たちはね、誠の心の牧者ダビデ、ダビデの本体っていうのはどなた？アメン。キリストです。この方に全ての支配を任せるとき、割礼のないペリシテ人に対する、こいつらは我々を脅しますよ、中傷しますよ、嘲笑しますよ、嘲笑いますよ、お前らバカじゃないの、何を信じてる、つまらない、ね、そんなものはカルトだ、原理主義だ、そんなものを信じて何するか、みんな言いますよ。今、クリスチャン同士がそれやってんだから、中傷し合ってる。お互いに告発し合って潰れていくんです。この中で私たちはそういう人たち敵じゃないの、終わってるんです。全ては私たちにとって大事なのはこのお方に服するということです。この時ダビデが直面した相手、まあ、私たちも一人一人が立ち向かうべきなんですが、我々がこれから勝利するんではなく、もうすでに勝利済みだ、そのことを思い起こさせればいいんですよ。相手はすごすごと退いてきます。というわけで私たちがこう大事なのは意志です。 神の意志を私たちのこの頭、図が高い頭が邪魔するわけ。時には神学、アルミニウス神学とカルバン神学がどうのこうの、カルバンのチューリップがどうのこうの。わお、知ってる？チューリップ、全敵堕落、全敵なんとかかんとか、なもん知ってどうなんのよ私の人生と何の関係あるわけ？カルバンなんか知ってどうすんの？カルバンはカルバンですよ。しかもあれはね、どういう男か、あれは絶対自分とね、意見の反対のやつは許すことはできないんです。あれサディストですね。反対するやつは全部異端者としてですね、火炙り。カステリオンなんてのは火炙り、それもね、とろ火で焼くんです。とろ火で、これがカルバンです。サディズムです、これは。でね、自分が正しいと思ってるやつ、人こそ危ない人はないですよ。俺は正当、俺は正しい、あとは異端、あとはカルト、俺がという、こういう人こそ危ない。カルバンはそれをやったんですよ。火あぶりにした。人間としての普通の心がもうどっか行っちゃってるわけ。その自分の神学に反対するものは全部悪魔だ、敵だ。ですから何やっても良くなっちゃうんですよ。だからキリスト教ってのは怖いの、はっきり言います。キリスト教がね、いわゆる世の権力なんか持ってごらんなさい、恐怖政治になります。怖い。私はキリスト教っていうのはもう一番この図が高い、いいですね、神の御心に反対するものと私は認識してます。これは別にね、あの正統派であれ、メインラインであれ、福音派であれ、聖霊派であれも関係ない。キリスト教と言われるもの、これ人間が作り上げてきたこの何側田の飾りに過ぎないんです。私たちに必要なのはジーザスお一人です。この方だけなんですよ。えめ、逆に言えばいろいろな正しい教えとかいろんなものも、このお方に私たちを導くのに益であればそれは用いられます。しかしそれをもってですね、兄弟姉妹をですね、断罪し、火炙りにするようなものは、これこそまさに、ひっくり返ってるでしょ？正しいものが最も正しくないことを、神の目にとって、神の御心に最もふさわしくないことをするわけ。我々はこの頭、ね、頭が意志に逆らうということ。よくよくね、知る必要がある。そこで今日のですね、意思の領域ということで、これ誤解してる人がいるというか、あのこのことでね、何かやたらとですね、そのクルシチャン状態に陥っている兄弟姉妹が多いんです。よく言うでしょ、御心を行う。何すればいいんだろう。いや、私思ったのよ。初めですね、あの救われた時に、まあ、内側に喜びがあったね、すごく満たされてるとは、なんかいろんなこと聞いてくるわけね。内側の感覚が教えますとかね、それから御心を行いなさいとかね。あれ、御心ってなんだろう、何すりゃいいんだ僕はとか思ったわけと、分かんなくなった。分かります？今までは腹が減ったら普通にご飯食べるのよ、仕事の時間来たら普通に外出てくの、当たり前のことは当たり前にやってたわけ。ところが御心を行いなさい。あれ、どうすればいいんだろう。学校行くのに御心に従って行くということは、主の御心の道を行く必要があるか。交差点へ行って、主は御心どっちでしょうか、左へ行くべきでしょうか。いや、これやってる人がいるの、本当に。おかしなじゃん。あのね、占いでもね、今ね、そういうのに引っかかってる人います。占いでね、もう交差点行く旅ごとどっちかってね、おかしくなりますね、人間狂いますよ。で、困ったことはね、鳩山さんのあのほら、わけのわからん金星行ってきた奥様UFO 乗って金星行ってきたんですよ。 ほんでね、あの毎朝ね、あの鯛を見るときにね、私は毎朝鯛をパクパク食べてますで、彼女見てわかるじゃん、あのオーラ。あ、占いが好きなので、あの人のバッグには某占い師がついてます。やばいっすよこれ。鳩山さん目見てごらんなさい、あの人友愛政治とかね。オバマさんはイエス・アイ・キャン・ウィ・キャン、鳩山さんはイエス・ユー・アイなんですよ何でもかんでもユー・アイ・ユー・アイ・ユー・アイ。あれ日本やばいところ来てる。あの 20世紀少年ってあれ知ってます？漫画。あれこういうのでのね、友達っていう、ユーミン党っていう、ユーミン党。だんだんそれっぽくなってきてる要するにね、霊政治と霊との癒着が今起きてるわけ。これバビロンシリーズで言ったでしょ。バビロンっていうのはいわゆる経済社会的な面と霊的な面、二面がある。これが融合していくんですよ。融合していく。そうすると鳩山さんが言ってる友愛ってのはなんかね、もっともらしいからね、テレビのコメンテーターが批判ができなくなっちゃうんですよ。自民党に対してはクソミソ言ってた人がね、あの言えないの。表向きいいこと言ってるから。わかりますかと思ったらオバマさんがノーベル賞もらっちゃった。わお、ノーベル賞もらっちゃった。何なんだ今。わかります。世の中はそういうふうにして霊がですね、そういう政治の権力とか経済と結びついて人を束縛しようとしている。究極的に彼らは何をしたいか、神の御心に対立したい、十字架を否定したいんです。この十字架における技を全て否定したい。なぜ？サタンはそこで負けてるからですよ。それ認めたくないから、これは嫌なの。逆に言うと我々は十字架の事実を思い起こさせるべきです。意思の領域、今これがね対立してるわけ。この地上において神の意思とそれに対する反対する意思が対立してるのよ。で、潮流が起きてるんです。起きてる。だから世の中見るとき見かけのね、なんか政権交代なんて見ちゃダメですよ。その裏にある霊が何をしたいのか、これはキリストの福音を否定したいというところが全てです。そしてキリスト教すらそうなってる。十字架ってもう嫌なのよ。自分の十字架を追って嫌なんです。そんなこと言うのはカルトだ、人権侵害だね、そういうふうに言って十字架をとにかく隠したい、無視したい、十字架をとにかく表に出したくない、そういう流れを感じます。我々はこの神の意思に服するときには、いいですか、意思というのはなんか神の意思があって自分の意思があって別個のものがあるというふうに普通の人は思ってるわけだから、どれが神の意思でしょうかとか言ってね、こう探し求めちゃってわけわかんなくなる。そして個人予言もらったりしてね、あ、これが私に対する神の意思でしょうか。あの人たちってなんで個人予言なんてもらいに行くわけ。御心が分かってないからでしょ。安心してないからですよ。私たちにとって今神の御心っていうのは別々にあるんではないんです。神の御心はもう私たちのうちに植えられている。なぜ？だってコリント書にありますよ。ちょっと見てください。これね、よーく読むとね、すごい言葉なんですから、第一コリント2章16節、ね、ここにこう書いてあります。まあ、私たちはね、12節見ると、この世の霊を受けたのではない、神の御霊を受けた、ね、恵みによって受けた。で、この賜物について話すには人の知恵に教えられた言葉ではなく、御霊に教えられた言葉を用いる。まあ、この、新改訳で今読んでますが、何でもこれ御霊にしちゃう癖があるんですけども、その霊の言葉を持って霊のことを説くんだ、ね、で生まれながら、これはね、魂の人、14節ね、生まれながらというのは魂の人、つまり頭でっかちの人は 霊のこと、神の 霊に属することを受け入れない、それは愚かだから、悟ることができない、ね、霊のことは霊によってわきまえる、で御霊を受けている人はすべてのことをわきまえるが、自分は誰にもよってもわきまえられない。そして一体誰が主の御心を知り主を導くことができたか、誰が主の御心を知り主を導くことができたか。主は導くことができませんね。しかし、ところがいいですか、私たちにはここね、キリストの心って書いてありますが、これは思いです。キリストの思いを持っている、私たちのうちにはもうキリストの思いがある。だから皆さんいいですか、神の御心といった時に、なんか遠くにあってですね、それをようやっと難行苦行ね、デボーションやって、蒼天祈祷やってようやく分かるんじゃなくて、皆さんはもう分かってるんだよ。皆さんの心の中に起きてくることは神のキリストの御心と一つです。アメン。ヨハネの5章を見てください。ヨハネの5章19から21、ここでですね、イエスはイエスの生き方っていうのはね、イエスの生き方っていうのは私たちの生き方の、モデルですね、サンプルですね。そのためにイエスは人となられたわけでしょ。全く私たちと同じ人だったんですよ。ただ罪はなかった、ね、そのイエスが、19節、誠に誠にあなた方に告げる、子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができない。これ何て言ってます？自分からは何事も行うことができないって言ってるわけね。そして父がなさることは何でも子も同様に行う。それは父が子を愛してご自分のなさることを皆子に示されるからだ、ね、これよりも、さらに大きな技を子に示される。それはあなた方が驚き怪しむためだ。ここで大事なことは、父は子に対して子を愛しているゆえにご自分のなさることを示されるわけよ。つまり子に対して父は心、御心を示されているわけで、彼は勝手なことをするんではなくてその心に従ってるって言ってるわけよ。いいね。ところが21節、父が死人を生かし命をお与えになるように子もまた与えたいと思うものに命を与える。これ誰の御心の文脈になってます？子もまた与えたいと思うものにっていうか、誰が思ってるわけ？巫女です。つまり巫女は思うままに与えたいと思うものに命を与えることができるって言ってるわけ。わかります？イエスは父の御心を行うって言ってるのよ。と言ってるそのすぐ後に、思うままに、私が思うままに与えるって言ってんだよ。つまりイエスの思うままにっていうのはもう自動的に父が思ってることなんだよ。父は私たちにね、なんかこうね、別に御心があって、でそこに書いてあるわけ、こうやって、でそれをね隠しとくわけ、こういうところにね、秘密のなんかこう気持ちを書いてこう置いとく。でね、なかなか見せてくれない、意地悪だな、教えてください、いやだ、もっと頑張れ、もっと献身しろ、もっと献金しろ、もっとデボーションしろ、もっとあれやれこれやれ、やれ、やってもやってもまだ見せてくれない。そしてようやくちょび、あ、これ、あ、じゃあこれやります。これ何？機械的にね、なんかその書いてあることを機械的になんか行う、それって麗しい関係ですか？ 違うでしょう。イエスは父の心を行うって言ったそのすぐ後で、私は思うままに、誰が、子がです。つまりイエスの思うままは自動的に父の思う思いと一つだったんです。で、父はなぜそのことを子に示すか、子を愛したからです。だから秘密の中、これをですね、よくあるでしょう、あのほら指輪物語とかさ、なんだ、ハリーポッターとか、秘密の何かをこう掴んでさ、秘密のそれを掴めば自分がパワーを得られるみたいなドラマって多いでしょ。だからそれをなんか秘密のもの、人が見てない、兄弟姉妹知らないの、僕は知ってんだからね、こっそりで、こういうのを主はやりたいわけ。違う、主は全てのものをオープンにして共有したいんです。えめ、大なるものから小なるものに至るまで、最も共有したいものは何？キリストの復活の命です。その命の中にキリストの思いが入っており、キリストの御心が含まれている。その思いが内側にいろいろな欲求、いろいろな感情、いろいろな願いを起こしてくれるわけ、僕の思いとして。だから御心かどうかって、なんか自分と違うところを探すんではないんですよ。私は今したい、キリストと私たちは今一つです。だってピリピ書に書いてあったでしょう、2章13節、まあ、この御言葉聞いてね、私はね安心したんですよ。こう書いてある。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、あるいは願いを起こし、ことを行わせてくださる。私たちの内側に起きる願いってどっから出てくるわけ？父が御心のままに私たちのうちに起こしてくださっているんでしょう。ハレルヤ。もう私たちはキリストの思いを持っているんですよ。持ってる。でその中で私たちはね、いいですか、自由裁量、マタイ26章見てください、39節、あ、ここじゃないな、さっきのね5章19節マタイ5章19ね、もう一回戻ってください、22節ね、5章22節、与えたいと思うものに命を与える、また5章22ね、父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねた。えめ、神は私たちにですね、なんか機械的にその隠しているものをですね、出し惜しみしながら、ある人だけにはそれを見せて、それを機械的に行うじゃなくて、このね、いいですか、父は子に委ねたって書いてある。裁きを。で、コリントのどっかに書いてあるね。私たちは天使をも裁くのであり、私たちが裁くものは裁かれ、私たちが許すものは許されるって書いてある。そう、私たちにそれが今、委ねられているんですよ。つまり、父は御心をね、私たちに愛したゆえにそれを示され、そのためにキリストの命まで植え込んでくださり、その中にはキリストの思いが入っており、キリストの感情も全部あるのよ。それが今私たちの思い、意志、感情と一つになってるわけ。さらに、我々私たちに委ねてくださる。えめ？私たちに委ねてくれるんです。つまり我々のですね、自由裁量の領域、これが与えられるの。ある人たちはもう神の御心からそれたら裁かれるから、怖いからね、どっちでしょうか、右でしょうか、左でしょうか、ビクビクビクビクしながら、こっちこっちこっちね、もうカチカチになりながら、もう肩がピンピンに張っちゃったのね。かわいそうですね。だからもうキリスト教をね恨むんです。あの牧師のせいで私はこうなった、あの牧師の犠牲者だ、ブツブツブツブツ永遠にそれやってる。悲惨だよ。 自分の口で自分を呪ってんだから、我々はそういう生き方に騙されちゃダメです。私たちは自由とされた、委ねられているんですよ皆さん。えめ、私たちにあなたの決断、あなたの意思、あなたの願い、あなたの何かをね、その中で自由に用いていいという領域を委ねられているんです。もし私たちが簡単、そんな許しちゃっていいんですか？だって主は何て言いました？あなた方が願うものを何でも与える。そんな約束していいんですか？主よ。だけど条件がありましたね。もし私の言葉があなた方のうちに住み、私のうちにあなた方が住んでいるなら、何でも願うものを求めよ。この時には私たちのうちに出てくる願いって何？父が起こしてくださるキリストから生まれるキリストの願いと一つになる。そしてそれを自由に行使してよいと言っているんですよ。だから我々が意思をですね、自分の堅くなものをもし、いいですか、こう通そうとするならば、もう内側が平安を失います。圧迫、焦り、イライラなってきます。でも委ねていてね、服してるならば、内側はああ感謝です、休んでる、休める、どこにいても休める。今私こう喋ってるんですよ、休んでる、休んでる、わかります？そうするとね、自分の自由な領域が内側にこう広がってるんですよ。その中では何でも許されてるんです。これは恵みの領域です。こう内側にね、まあ、詩編に前どっか一回メッセージしたことあると思いますが、スペースを与えるって書いてある。いろんな困難があった時に私のうちにね、スペースを与える。外はもういろいろ圧迫があっていろんな困難があるけど、内側にスペースが与えられる。そんな我々ね、自由、自由だ。目の前には問題あるよ、いろんな問題、貯金通帳には数字少ないかもしれない、だけど休んでる。そういう内側における裁量が任されている領域というのがある。これが私たちに、まあ主観的にはこうリラックスね、平安、安らぎで、人にはなんかその何こうホッとした感覚とかね、なんかその人がなんかこう満たされてるという感覚を周りの人にこうインプレッション、印象を与える、オーラが流れるわけよ。占いやってる人はなんとなくヘンテコリンなオーラ醸す。金星行ってきた人、金星行ってきた人、昔のレーガンの時もそう、ナンシーっていうのも、あれもね、先生術師にお伺いされてたの。いや、分かったんですよ、アメリカ。もうその雰囲気が出るでしょ。ね。私ね、はっきり言いますけど、全然丘の道じゃないんです、私は。ないけど、金持ちに見られてる。学生にね、先生って金持ちですよね、と。なんかそう見えるんだって。そうだよ、僕のお父ちゃん金持ちだって。ええ必要な時には天から降りてくるんだからなんか最近ちょっとなんか遊びに見られちゃってさ、この前何言われたか、先生って靴下履いてるんですか？おい僕はあいつか石田じゃねえぞいや、 面白いでしょ若い子の感性ってね、そういう風にさ、靴下履いてるんですかってさ、で頭の硬い人だったら分かんないよね、何言ってんの履いてるぜとか言ってさそれはもう全然つまんないわけでしょ、分かる。そしたらさ、学生からなんて、あのおじさん話分かんない、ダメ、石頭、相手にされませんね。そこで彼女たちのそのノリに乗れるからさ、もう若く見られるわけよ。僕独身ですか、結婚してるんですかって聞かれるんだもんね。結婚してるんですか、え、あ、そう見えるみたいなさあ、また話しそれ戻しますね、六本木でさ、ね、ジャズライブ楽しむとかさ、それっぽく見える、それ系に見えるとこう来るわけだからね。要するにあんまり年取ったようには見えないらしいんですね。まあ、ありがとうございますお世辞でも嬉しいまあ、生活習はないんです、あんまりそういう気分と人生苦労してるって、苦労してんですよ僕は、本当は苦労してんだけどまあそれはね置いといて、主はそうやって楽しませてくださる領域を私たちに任せてくださるんですよ。だから私たちはね、その中で自由に楽しめばいいんです。これが主の御心がどうかと、カチカチカチカチ、これはね人生つまんないですよ、本当に。おお、本当にもう砂を噛むようなね。だ、私主はね、聖書に書いてあるいつも喜べ、喜びます、喜びます、喜んでます、森進一になっちゃうんだよね、喜びっていうのは内側からこみ上げるもんでしょ。本当に喜んでなかったら人はすぐ見破るって、何あいつ顔引きつらせてんのとか言ってさでしょ主が喜べったら我々は本当に喜べるんですよ。人生楽しいね。そういう意味で主は私たちに、いいですか、任せてください、委ねてください。だから主はあなた方が許すものは許され、あなた方が許さずに置くものは許されないって言ってるんだよ。わお。だ、逆に言うと、私にうかつに言葉をね持って人に言うとその通りになっちゃうことがあるんです。あるいは私たちに敵対すると自動的に落ちていってしまう。これ本当にそうです、本当に。だから一番恐れるべき相手はね、神を恐れている人、この人を恐れるべきです。えばってる牧師なんて全然恐れ必要ないの、頭が図が高いだけですから、言わすときゃいい、やらすときゃいい、ね、ボロが出る。とにかくそうやってね、我々ね、一番怖い人、その恐れっていうのは何か恐怖っていう意味じゃなくて恐れるね、恐れる、神を恐れる恐れは神に服してる人です。こういう人たちは恐れるべきです、恐れる。これね、コリアンアカートにイギリス行った時ね、触れると分かる。もうね、周りがね、こう静、空気がね、こうほらざわざわっとこう来るじゃない、人って。その人の周りってなんかざわざわざわってこう来る人もいるわけよね、ざわめく人っていうのかな、落ち着きがないというかね、そわそわそわそわそわっとこう、そういうのって伝わるんだけれど、コリアンアカートの周りだけはね、空気がピタッと止まってるんだよ。平安と、何言っても動じない。怖いですね、怖いです、怖い。だから彼に敵対した人はみんな落ちてるんですよ、自動的に。あの人も昔はもう散々もうやられたんです、もういろんなことをねやられた。 である時は彼メッセージで、あの時は彼も怒ってましたね、なんか雑誌かなんかにあの記事書かれたんですね。それに対してはもうはっきり言ってました、トータリーフォールスと言ってね、これをイエスの御名によって断罪するって言ってね。私たち器に対してはノーと言うべきですけど、自分に対して悪口言われようが何言われようがほっといていいんです。主もそうでしょ、主は真理に対して何か言われた時にはイエスかノーかで答えたんですよ。だけど自分に対して何か言われた時、ピラトの前ってどうでした、一言もおしゃべりにならなかった、一切言わなくていいんです。だからそのイエスに対して言った人の心があらわになっちゃうわけよ。そうでしょ、何か訴えるネタ、そのネタを見るとその人の心があらわになります。ネタ、例えばお金ネタを持ってくる人ね、それからなんかあの色気ネタ持ってくる人、野心、そういうネタ持ってきて人をこうやってやるとき、その人が持ち出したネタを見るとその人が何を大事にしているのか、何を自分の中に隠し持っているのかが分かっちゃうわけ。だから言わせとけばいいんです。我々、私たちは鍵は意志を神に服させる、これはコツで、この時にね、神が何をしたいかというとね、神はあなたの意思は拒否して私の意思を行えって、そういう形じゃなくて、私たちの意思を通してご自分の意思を表したいんですよ。だから私の意思が行われているようだけど、実は神の意思が行われている。そういう時って不思議なんだけど、まあ、祈りもこう熱烈に祈ったりとか、徹夜断食やったり、いろいろまああるかもしれない。それは別に否定しません。ね、否定しないんだけど、私も徹夜祈とやったことあるし、蒼天祈ともやったことありますけど、まあ、あえてそういうのやらなくてもいいんです。私たちの意思が神の意思に服したときに、一言、ぷっとこう、祈った祈り、百発百中。こんなに簡単でいいんですか？いいんです。簡単なんです。単純なんです。それが神の意思だ。もしかするとその時わからないかもしれないのね。ただ内側にそういうある人を見て、その人に対して何か感じるわけよ、僕らが。で、ふっとこう祈っちゃうわけ。わかる？その、この人のために祈らなきゃいけないとかじゃなくて、見た瞬間にふっとこうね、主よ、この人何とかしてください。叶えられちゃうんですよ。私たちの中にふっとこう出る感情とか、ふっと出る何かに神の意思が乗っかるわけ。だから見かけは私の意思かのようなんだけれど、私の意思を通して父の意思が行われてる。これが私たちクリスチャン、新約の奉仕者の特権なんです、ね、私たちに父、私たちの意思が服すれば服するほど、私たちに選択の領域が広がっていく。その中で私たちが思うこと、感じること、願うことは父の意思と一つ、もっと言うとキリストが感じる、もしこれ地上におられたら、ね、キリストが感じるであろうように私たちも感じてるわけ。そこまで私たちは一つだからね、理由が分かんなくてもいろんなことに対してこれは間違ってる、これは正しいと分かるんです。表向き、例えば鳩山さんが友愛とか言ってるね、だから僕は変だと思ってるわけ。ブッシュの時もそうです。あれ見た時僕は変だって言ったでしょ。で、あの後いろんなものが出てる。で、最近面白いですよ。911の、ね、ビルが潰れて、で、あれに対しての政府の公式報告書が出たんでしょ。ところがですね、最近ですね、9月24日、その公式書を書いた委員会の委員長であるところの、ある大学の教授が、あれは捏造でしたと告白したと。 政府の公式報告書が嘘でしたって自分で告白したんです。ありえないんだよ、あのビルがほとんど自然落下と同じ10秒そこそこで潰れるなんてことはありえないの。あれは爆弾が仕掛けてあったんですよ。 WTC7 ね、だいたいサンシャインビルぐらいのが倒れてる。これ飛行機入ってないんですよ。なのにね、スポンと倒れてる。これがね 4.5 秒ぐらいで倒れてる。それはね、自然落下する、物を落とされ潰れる速度、落ちる速度よりもっと速いの。なんで？真空状態を作って引っ張ったからです。これをプルと言います。制御倒壊。爆弾ボンと爆発させると空気なくなってね、真空ができるからこう吸い込まれるわけ。そうじゃ倒れるわけがないんです。でしかも BBC の放送でね、ただいま WTC、まあ、ソロモンブラザーズビルって言うんですけども、倒れました、女性キャスターが言ってんの。後ろはこんなに満ちていますね。後ろに立ってんだよそしてその放送してから約20何分後に本当に倒れたの。おい、なんで知ってんだよそれタイミング間違えちゃったの、放送タイミングで。その女の人はイギリスの人だから、どれがソロモンブラザーズビルか分かってないから、原稿読んで放送してたわけよ。だから後ろに立ってんのに、倒れました、えらいことになってますで立ってんだよ。わかる？変だって僕思ったのよ。その通りです。私の内側にあるそういうインプレッション、これは例のね、インプレッション、印象、真理です。だから皆さん理屈こねてね、頭でかくしね、あれこれあれこれね、政府こう公式こう言ってんだ。俺あの当時はね、そんなこと言うとね、妄想だって言われたの。あの民主党の藤田さんっていうのが追及してるんですけど、もう散々やられました、あの人。週刊文春とかね、妄想だとかね、陰謀論者の妄想だとかね、もうそうなっちゃってる。委員会の本人があれは捏造だって言っちゃったんだもん。これから真実が明らかになってきます。私はあのブッシュあれやった時おかしい、これちゃんと僕のあのサイトに出てますからね、で大げさにイラク戦に関する予言とか言って書いてある。僕が書いた通りになってます。2001年に書いた、その通りになってる。私の内側にあるの、印象が、これは変だ、これは正しいってね。それはいわゆる善悪じゃないのよ。人間的に見て友愛、みんなが平等、みんながハッピーになれる幸福な社会を作りましょう、誰も文句言えないでしょ。そんなのは人間の善悪のレベルにおける善に過ぎない。神の目から見てそれは偽りです。ありえないんです。私たちすぐそれがね、内側に判断がつく。ただその時にはね、まだ自分の頭ではでもとかね、いろいろな証拠を見ると、うん、違うんかなといろいろあるんだけれど、その印象は消せません。でしばらくするとそれにちゃんと証拠がついてきて、ああ、あれがそうだったんだ。そういう経験皆さんもあるはずなんですよ。このこと、あのこと、いろんなことでね、変だとか、あ、これが道だと、道だと思ってやったのに、なんか周りどんどんおかしくなってくる、間違ってたのかしら。サタンはいろんなことで我々の歩みを撹乱しようとします。しかしだんだんそこにとどまっているうちに明らかになってくる、これが道だ、いや、あそこに主の手があったんだ、あの道でどっちを選ぶかね、いやおなくこっちに来て、なんか自分がね、被害受けてどうしようもないところ通ったようだったけど、実はあれが最善の主の道であった。主は我々の導くときに誤ることがありません。すべての道において神は真実です。私しかの後ろ、イザヤ書で後ろって書いてあるけど、後ろでこれが道だ、右左、ね、これが道だ、これに歩めと教えてくださると書いてある。内側でわかんのよ。人間的な損益から言ったら、これやれば損するってわかるの。みっともないことになるとか、ね。だけど、これやるべきだってなったらやるんですよ。その時自分は傷受けるかもしれない、あるいは自分がね、あの人からあざけられるかもしれない。しかしこれが勝利を導くんです。ハレルヤ。神は必ず私たちをそのご自分が獲得した勝利へと私たちを導きたいの。ですから目先の損得で判断するんじゃない。内側の霊が教える。 そして私もし間違った道行ってればね、必ずもう耐えきれなくなります。ここもう揺られないって言ってね、もう飛び出しちゃいますね。飛び出します、飛び出す。だけどそこにいて周りは混乱だし、いろんなことから言って自分がどうしようもないと思いながらも、内側はね平安があるんですよ。あ、ここだ、大丈夫。その信仰のその、まあ、ある意味でテスト、ね、その時間がある時間が定められている。そこをクール、ハレルヤ、パッと変わります。パッ、ある意味で父の御心に服しているか自分を通しているかというのは簡単です。その内側にそういうね、焦りもがき、不安緊張とかそういうものがあるかないか、内側がリラックスしてる、解放してる、休んでる、目の前何があっても御心にいる、これが分かる。ただし主もゲッセマネ、マタイ26章39、ね、ここでイエスはゲッセマネで、私は悲しみのあまり死ぬほどだ、ね、ここを離れないで私と一緒に目を覚ましている。それからイエスは少し言ってひれ伏して祈った。我が父よ、できるならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のままになさってください。ここでイエスは人間として自分の意思があった、できたらこの十字架を避けたかったんでしょう。で、あれってね、あれってね、苦痛だからでしょうかね。だけど苦痛だからならね、十字架刑にあった人は山ほどいるんだよ。で、その中でローマ兵、ローマに屈しなかった人なんて山ほどいるんですよ。それからクリスチャンもライオンに生きたまま食われた人も山ほどいるんですよ。なんかイエス、めめしくない？これ、彼は何を嫌がったんでしょう。肉体の苦痛でしょうか。彼は罪に触れることですよ。清らかな人が我々全人類の全ての罪を負ったんでしょう、聖なる体に。これです。主にとって痛みとかそういうもの、もちろん痛みは経験しました、苦しみは経験しましたが、主にとって最も僕は耐えきれなかったのは罪とされた。負うだけじゃない、罪とされたでしょ。これは私たちには理解できない。私たちは痛みだとか苦痛とかそういうものを考えますね。それならもっと勇敢な人いっぱいいるわけよ。そうでしょ、ローマ時代。いずれにしてもこの時イエスの意思と父の意思は対立したわけです。我々も人生でね、こういう時って来るわけ。まあ今はこの日本生ぬるいですからね、イエスの皆を何？否め。もしそれしなかったらライオンに食わすとないですね。ない。だけど私は小さな場面でイエスの名を言わないっていうか、言えないっていうか、言わされないっていうか、証しさせてもらえないような圧力を受ける時もあるわけよ。だその時にイエスの皆を出すかどうかね。また小さなこの経験です。それによってバカにされるかもしれない。イエスバカじゃねえのとかね、なもの信じてる狂信者だとかね。今の世の中だんだんそうなってきてるわけ。宗教何でもよし、何でもいい。もしそれを許さないような救いがイエスの皆のみだなんてのは、それは原理主義でありカルトであり、そんなものは最もね危ない宗教だと、こうなってくるわけ。そうでしょ、何でもいいって言ってんの今。しかし私たちにとって救いはイエスの皆のみ。言えます、このこと。そういう空気の時にね、ゲッセマネの私たちにとってのゲッセマネ、クリスチャンですらもうそういうところも曖昧にしてますよ。今曖昧にしてる。私たちにとってそういう場面が小さなものから、あるいはいずれもしかするとその、文字通り体をね、そう捧げる場面が来るかもしれない。いずれ で、その時にはもう分かってんのよ。私たちの心の中では、これはもう否めないんだと。ね。もうここはもうここ行くしかないって分かってる。だけどイエスのように、こういうふうに祈りたくなる場面があるかもしれない。この時に自分と父の御心、ね。こう、まあ、並べてみなきゃいけない場面も出てくるんです。だけどもイエス分かってたの。父の御心しかないんだ。そうでしょ？だから毅然としてこの後はまっすぐエルサレムに向かっていったわけですよ。我々もこのゲッセマネの経験というのは日常生活の中でも小さなものから、まあ、もしかするといずれそういうところになるかもしれない、こういう経験というのは絶えずあるわけよ、ね、この時にイエスの皆、黙示録の中であのほら唯一褒められている教会は、フィラデルフィアですね。であそこに彼らには力は少ししかなかったが、私の名を否まず言葉を否まなかったから褒めるって言ってんだよ。だからこのイエスの皆をねこう口に出せるかどうかっていうね、これってのは我々にとってのゲッセマネです。でこれからますますそういう傾向が強まります。言わせたくない、救いはイエスの皆のみだ、もうみんなから袋叩きになる、そういう時代が近いですよ。近いですよ。だからアメリカのエヴァンジェリストで某メガチャーチのですね、2万人か3万人なんとか有名なその牧師がね、なんかテレビインタビューで言われたのよ、あなたにとってイスラムには救いがないと言うんですねと、狡猾な、まあ、質問ではあります。それに対してイエスだけなんだなとこう聞かれたわけ。それ答えられないです。俺はごまかしてる、ごまかしてた、ごまかしてます。そういう今例があるということ、救いはイエスの皆のみですね。これを言わせたくないんです。ですからその場面で私たちもゲッセマネの経験というのは起きる。もう小さな場面でそういうのがこれから起きてきます。起きてくる、まあ、というわけでね、もう分かってんの、父の御心はもう分かってる、イエスは。だけどもなおこういうふうに言いたくなる。イエスですらこれを主に言ったんです。ならもし私でそういう場面になったら歯食いしばるの全部申し上げればいいんですよ。分かってる。でその時には格別の多分力が与えられる。本当に意志を主に服させたならば多分与えられる。毅然としてそこに行けるというね、こんな気の小さい私がなんでこんな毅然としてられるのかっていう、こういう力は僕らの中にはないんですよ。だけどこれはね、何かあるというなんとなく予感が僕はしてます。与えられます。だから心配しなくていい。そしてもしかするとその時苦痛を味わうかもしれんけども、まさにそのこの体脱ぎ捨てられるんだからできたら安らかに行きたいですよ。できたら。だけどね、かっこいいなっていうね、僕憧れもあるのね。僕好きなの三島由紀夫、彼腹切ったでしょ。あの人自分で腹切ったんですよ。ほで首を弟子に切らせたと、そう腕が悪かったからね、2回か3回で弱く首が落ちたっていう、そういう経験。彼はもう虚無感に襲われちゃったんだよね。だけどかっこいいよねちょっとグロいですかノーオッケーオッケーオッケー。まあいろんなね形あるかもしれない。だけどその時はね、まさに服する時、格別の何かが与えられる、与えられる。というわけでこのゲッセマネでは意識的にどちらを選択するか優先するかっていうのが問われるわけだけど、普段の時は私ね、交差点どっち行きましょうか、ノー、ラーメンにするかチャーハンにするかの、任せられている、任せられている。もともと創世記で エデンの園はどうでした？すべての木々を生えさせて神は何と言った？すべての木から取って食べてよい、ただ一本だけダメだ。ところがそのね、人間って禁止されるとそこに目が行く。こんなに豊かにあるのにさ、そこを見ないでだよ、こっちへ行くわけよ、その一本の木に。いわゆるキリスト教のね、善悪、あれをせえこれをせえ、ホーリネスとかね、清く正しく美しく貧しくとか、もうそういうものをね、なんかこう人ってのは行きたくなっちゃうんだよ。なぜ？これが善悪に落ちた人間の習性です。主は何て言ったの？すべての木々を見せて、すべての木から取って食べてよい。なぜこっちに行かないんですか？なぜ一本だけ禁止された方へ行くんですか？そうでしょ？それで宗教やっちゃってる。これが宗教のルーツです。宗教というのは自分の何かに頼る、自分の祈りに頼る、自分の行いに頼る、自分の信仰に頼るんですよ。だから自分に信仰がない、まだ足りない足りない、自分の信仰足りない足りない、主を信じるんじゃなくて自分の信仰を信じようとしてるわけ。これトリックです。信仰の大きさはどのくらい？からしだね、一粒。からしだねは僕も見てびっくりした。もう本当に目に悪い、見えない見えない、本当鉛筆の先でちょんってやったぐらいです。わあ、これでいいんだ。私たちにとって主の御心というのはもうはっきり言います、災いを与えようとするもの、皆さんに災いを与えようとするもの、皆さんに呪いを与えようとするもの、主の御心はあなた方に希望と将来と平安と命を与えるものである。この子はそれを思うままに与えることができるって言ってんだよ。そして裁きも私に委ねられていると言ってんの。その御子は何て言ったんですか？私は世を裁くために来たのではない、命を与え、しかも豊かに与えるために来た。じゃあ悲惨なクリスチャンっていっぱい何でいんの？あ、自分で勝手に自作自演やってんですよ。自分で呪い、自分の言葉の身を刈り取ってんです。お互いに呪い合う、お互いに告発し合う、お互いにやるってことは実は自分をやってる。なんで？キリストの体でしょ。私たちにとってね、箴言にもあります、口の言葉の身によって飽き足りている。祝福を語るべきです。自分をいろいろね、けなす、自分をね、抽象する、自分をあれこれ言う。ハレルヤ、言われた時は喜べ。なぜ？あ、僕は神の霊に服しているんだ。でしょ？人は嫌なのよ。人がね、喜んでる、キリストにあって喜んでるのを見るのは嫌なの。だからもうねちねちねちねちね、まとわりついて引きずり踊ろうとする。その時私たちはどうする？議論して相手を打ちのめす？ No。 相手を祝福。もちろん継承は言うかもしれないよ。あなたやめた方がいいよとかね。御言葉にはこう書いてある。だって自分の言葉で自分の人生刈り取ってんだよ、永遠と。私たちは自分の口から出たものを楽しむんです。ならば何を語るべき？祝福です。祝福を語るべきでしょ。大いにけなされた方がいいんですよ。この業界でね、頭一つ高くなったらどうなるの？みっともない。神の御心を邪魔するのはおちまに、なんて言った？人のおつむだって言ってね。これが高ければ高いほど神の御心と対立する。サウルは明らかに御心に反することを知ってながらやったね。自分で犠牲の供え物をやっちゃったでしょ。そして彼のところから神の霊が去ってしまったね。私たち新約のクリスチャンから神の霊は去りませんよ。命ですから。しかしそれを抑圧しちゃうんですよ。命を抑圧しちゃう。それは自分の口で呪うからですよ。 私たちは祝福語ってごらんなさい、内側が喜びますね。得よう得よう得ようとすればするほど内側がこうなってきます。与える与える与える、どんどんどんどんやってごらんなさい。ますます嬉しくなるし、ますます豊かになってくるんですよ。お金ってのはね、どんどん手放す、これ不思議だよ。本当に豊かになれる、これは法則です。あなた方のうちに人々は押し入れ、ゆすり入れしてくれる。第一、いつも言ってるけど、そのこと自体がもう祝福ですよ。与える、捧げる、ね、そのことによってその人の人生が一つ開かれる。いいですか？その人が主の何かを知るんです。なんでこの人こんなことするんだ、普通の人はこんなことしないんだから。そうでしょ、みんなお金取りたいんだ、なのにわざとくれる人がいる。これはアンビリーバボー。そうでしょ。じゃあその人がそれによって救われるかどうか、それはわからないよ。私の主権ではないから、これは神の主権なの。ただ私の中にそういうインプレッション、印象があったらば、それは与えるんですよ。でそのことだけでもう満たされるんです、こっちは。50万とか100万大したことないの。見え張って見え張ってドクタールークは。しかしいいですか、喜びは何倍にもなります。主はそうやって私たちにご自分の豊かさを経験させたい。私は飛んでいる、私は飛んでいる、それをあなたは受け継ぐものになっているんだ。ならば惜しむことなくね、私の豊かさを証ししろ。これが神の御心ですよ。ならばそれに沿ったものは自動的に全部神の御心が行われている。だからよくね、マタイの五章のほら、天になる通り地にも御心なりますよ、ね、祈るけど、あ、祈った後クリスチャン、あとはそっぽらかほっぽらかしね、あとはもう知らないみたいな。誰が行うんです。天の父よ、願わくは天になる通り地にもあなたの御心なりたまえとか言ってさ、あと知らない。誰が行うの。いきなり現玉がポコンと落っこってくるの。神は今人を通して、つまり私たちの意思を通して、その意思の中にご自分の意思がね、融合して溶けて流れてくるわけよ。これがこの父と子の関係だったわけ。だから子は父から父のなさることをする、それ以外のことはしないって言いながら、私は思うままにって、自分が思うままに命を与えることができる、私の思うままにって言ってんだよね。なぜ？委ねられたからです。鍵は私たちが服しているかとかです。そしたらね、このクリスチャン生活って本当に簡単だし、単純だし、豊かです。あらゆるところに喜びが満ちてる。朝なんか最近最高だよ。これから紅葉が最高ですよ。おお、嬉しく、うわ、感謝します、感謝します。神の神聖、神聖は全被造物において知られている。そういうふうにしてクリスチャンはますますこの救いを味わう、エンジョイする、享受するものになれる。えめん、ハレルヤ、祈りましょう。おー、イエス。Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. イエスよ感謝します。あなたは父の懐におられるロゴスでありました、神でありました。しかしそこにとどまることをよしとせず、あえて地に下り卑しいしもべの様を取ってくださったことを感謝いたします。あなたは完全に人でありました。私たちと全く同じ人でありました。ただ罪はありません。しかしあらゆる面で私たちと全く同じ弱さを知り、全く同じ試みに遭い、いや私たちが会う以上の試みを経てくださったのであります。それゆえ私たちの弱さを知り、主は弟子たちに、あなた方の霊は燃えていても肉体が弱い、その弱さを配慮してくださったのであります。また私たちの不信仰も知られ、トマスに対して言われたように、この傷に指を入れよう、これがあなたの御心であることを感謝いたします。私たちの信仰はもともとありませんでした。しかしイエスよ、ある時そのイエスの名前を聞いた時、この方へ引きつけられました。そのからしたねほどの信仰によって、私たちはあなたと一つとされ、あなたの中に置かれ、あなたが私たちのうちにおられ、あなたの思いすら得ました。今あなたの心が私たちの心と一つであることを感謝いたします。あなたの御心は何か遠くにあって永遠の努力の末にようやく得るようなものではなく、もううちにあります。私たちがふと感じる感情、ふと思う哀れみ、ふと思う怒り、ふと思う憤り、これがあなたの心を反映しているものであることを感謝いたします。そして何よりも私たちが喜ぶとき、それはあなたの喜びであります。私は私の喜びをあなた方に残す。そして内側に平安があるとき、私たちは御心にとどまっていることを知ることができます。私は私の平安を残す。それは世が与えるようなものではない。あなた方からそれを取り去ることはできない、喜びも取り去ることはできない。内側に命の充実感があることを感謝いたします。命の充満があることを感謝します。満ち足りていることを感謝いたします。この時私たちを通して何かが外へ流れます。人々に何かインプレッションを与えるでしょう。なんでこの人はこんなに嬉しそうなのか、なんでこの人はこのように飛んでるように見えるのか、それは天の父が飛んでいるからであります。どうぞ私たちがあなたの意思を反映させることができるように、まず私たちの意思をあなたに服します。あなたが主権者であり、あなたのご計画は私たちに災いを与えるものではなく、あなた方に将来と希望と命と平安をもたらすものである。なぜそこに服さないか、なぜこれを受けないか。主はあなたの御心を傷つけることがありませんように。あなたの御心を阻止するとき、あなたは傷つかれます。最も愛する者に自分の心を明かしし、それが拒絶されるとき、どのように感じることでありましょう。主よ、あなたが私たちをそのように見てくださっていることを感謝いたします。愛したように、そして御心を明らかにしたように、私たちにも私たちを愛し、父が子を愛したように子もあなた方を愛すると言われ、 そしてその心を明らかにしてくださることを感謝いたします。主よ、ここにとどまらせてください。これから起きてくるであろう、いやもうすでに起きているこのキリスト教の混乱、互いに裁き合い罵り合い、なんという状況でありましょう。憐れんでください。主よ、そしてこの世においても偽りの霊があなたの十字架を否定しようと、だんだんそれが露骨になっていることを感じます。イエスの皆を口にすることが難しくなっていることを感じます。無言の圧力があることを感じます。救いはただイエスの皆のみだと、これを最も嫌う存在がいるからであります。キリスト教ですらそういう雰囲気になりつつあります。心が狭いとか、カルトだとか、異端だ、原理主義とか、そういった抽象告発がなされつつあるのであります。あなたの皆を私たちが守る、否むことがないように憐れんでください。私たちは弱いものであります。あなたの御言葉を否むものを憐れんでください。私たちをも憐れんでください。この自分が迎えるゲッセマネ、小さなゲッセマネ、ここでどちらを取るべきか、自分のメンツ、自分の対面、自分のプライドを、自分の何かを保つか、あるいはイエスの皆を明かしするか、これが問われるでしょう。そしてもしかすると文字通りゲッセマネの経験も減るかもしれません。すでにウォッチマン2のようにそれを経た先達がおります。しかし彼らは一切世と取引することなく、あえて拘束され、あえてボロ雑巾のように惨めな死をもってあなたを明かしされたことを感謝いたします。彼が召された時、そのトラクターの上に震える文字で手紙が置いてあったと。宇宙で最も尊い真理は、神の子が人となり私たちの罪のために死なれ3日目によみがえったことである。この真理のために私は召されると、この証を感謝します。最も尊いことは何か、神が人となり全ての罪を負い死なれ裁かれ復活されたことであると。このことを守ることができますように憐れんでください。私たちは肉の力ではそれはできないのですから、そして主よ、あなたはそのことをご存知でいてくださるのですから、どうぞ主よ、もしこのことのために命を懸ける場面があった時、あなたにすがります。格別のパワーが備えられることを信じます。私の意思とあなたの意思は今一つです。あなたの意思と父の意思は一つであります。このようにして地上においてあなたの意思がなされることを感謝いたします。ますます私たちがこの意思をあえて自らあなたに服することができますように。おー主よ、この時内側が広がり、喜びの領域、平安の領域、安息の領域が広がることを感謝いたします。恵みの領域が拡大することを感謝いたします。そして私はますます豊かなものとされることを感謝いたします。ますます富むものとされることを感謝いたします。これによって私が喜ぶことは父の栄光であります。子が喜ぶことを父は喜ぶのであると、天と地の喜びが一つとなることを感謝いたします。
Oh,
私とあなたが完全に一つであることを感謝いたします。ますますその一つを楽しませてくださいますようにお出しください。